こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。感覚統合 Q&A 改訂第2版子どもの理解と援助のためには、土田玲子の監修、石井貴弘岡本樹の編集による、子どもの日常行動を感覚統合の視点から読み解く療育保育教育向けの実践ガイドである、1998年刊行の初版を基礎に、2013年の改訂第2版では家庭保育園幼稚園学校における支援を扱う章を新設し、現場で生じやすい問いを補っている。全体は95の Q&A で構成され、落ち着きのなさ、姿勢、運動の苦手さ、音や揺れへの反応、読み書きのつまずきなど、単なる困った行動としてではなく、子どもの感覚の受け取り方や白井の使い方と結びつけて考える。豊富なイラストを用いながら、保護者や支援者が観察の視点を持ち、生活場面での対応を検討できるようにする点に本書の実用的な目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、反復行動や落ち着きのなさを理由のある行動として捉え直す本書の出発点は、回る、飛ぶ、椅子を揺らす、立ち歩くといった行動をしつけや意欲だけの問題に還元しないことである。こうした行動には動きや肝体の位置に関する感覚を求めている場合、姿勢を保つために体を動かしている場合、周囲の刺激に反応しすぎて調整が難しい場合など、複数の背景があり得る。本書は Q&A という形式を通じて、まず行動を止めるべきかという問いから、なぜその場面でその行動が起こるのかという観察へ視点を移す。これは支援者が子どもを一律に不注意、わがままと評価すこ避け、環境、課題、疲労、刺激の量との関係を考えるために重要である。ただし、感覚統合の視点はあらゆる行動を単一原因で説明する診断法ではない。本書の価値は、行動の意味を仮説として検討し、本人に合う参加の仕方や安全な代替手段を考えるための足場を与える点にある。次に、触覚ゼーマ感覚、固有受容覚から感体の使いにくさを理解する感覚統合では、視覚や聴覚だけでなく、触覚、前庭感覚、固有受容覚が重視される。触覚は接触、痛み、温度、圧などを捉え、前庭感覚は頭の動きや重力、加速度に関わり、固有受容覚は筋肉や関節を通して手足の位置、力加減、物の重さを知らせる。本下にある姿勢の崩れ、体がふにゃふにゃして見える、重いものを嫌がる、不安定な場所や高所を怖がるといった問いは、これらの感覚と運動の調整を検討する入り口になる。例えば、姿勢の維持が難しい子どもに対し、単に背筋を伸ばしなさいと繰り返しても、必要な身体的な準備や環境調整が伴わなければ持続しにくい。本書は、見えている動作の結果だけでなく、その動作を支える感覚的身体的条件に注意を向けさせる筋力、筋緊張、感覚処理などを安易に同義化せず、専門的評価が必要な場合を含めて理解を深めるための基礎的な枠組みである。さらに、家庭園、学校の場面に支援を接続する改訂第2版の実践性、改訂第2版の明確な特徴は、家庭保育園、幼稚園、学校生活での支援を独立した第2部として設けたことである。感覚に関わる困難は訓練場面だけで完結するものではなく、朝の支度、着替え、食事、遊び、集団活動、授業、宿題といった生活の連続の中で現れる。そのため、本書は子どもの特性を説明するだけでなく、日常の参加をどう支えるかという実践上の問いに重点を置く。例えば、教室で座位を保てない場合には、注意や叱責を強める前に、椅子と机の条件、活動の見通し、休憩の取り方、課題量、周囲の刺激などを確認する必要がある。大切なのは、支援を子ども本人の矯正に限定せず、活動と環境の側にも調整可能な要素を見出すことだ。本書は、保護者、保育者、教師、療育職が共通の言葉で子どもの様子を共有する助けにもなる。生活場面に即した Q&A は、専門用語を知らない読者でも具体的な困りごとから考え始められる構成になっている。運動、視覚、読み書きの困難を学習参加との関係で考える。本書が扱うのは、感覚への過敏さや運動の多さだけではない。ボールを受けにくい、空中のものに合わせて手を動かしにくい、文字や行を読み飛ばす、黒板からノートへの書き写しに時間がかかるといった問いも含まれる。これらは努力不足とみなされやすいが、目で捉えた情報と体の動きを結びつけること、姿勢を保ちながら視線を動かすこと、空間の位置関係を処理することなど、複数の過程が関わる。感覚統合の観点は、学習上の結果だけを見て反復練習を増やすのではなく、子どもが課題のどの段階で負担を感じているのかを考える視点を提供する。もちろん、読み書きや運動の困難には、視機能、発達、教育環境、健康状態など多様な要因があり、感覚統合だけで説明、対応できるわけではない。それでも、肝体の安定、見ること、動くこと、注意を向けることの関連を視野に入れることで、課題の提示方法や補助の在り方を検討しやすくなる。 本書は学習を認知だけの営みとせず、信頼を通じた活動としても理解する。最後に、感覚統合療法と脳の仕組みを支援の判断に結びつける。第3部、感覚統合療法についてと、第4部、感覚統合と脳の仕組みの話は、生活上の具体策を。感覚統合理論の基礎とつなぐ役割を持つ。感覚統合とは、イライラ周囲から入る感覚情報を脳が整理し、その場に応じた姿勢、動き、注意、行動へ結びつける過程を指す。本書はこの発達が学習や自尊心とも関係することを説明する。多くの活動で失敗が続けば、子どもは挑戦を避けたり、自分を否定的に捉えたりする可能性があるため、支援は技能の達成だけでなく、無理なく参加して成功を積み重ねられる条件を整える必要がある。一方で、感覚統合療法は誰もが家庭で任意に再現すべき専門治療ではない。危険を伴う活動や個別評価を要する困難については、作業療法士など専門職への相談が重要になる。本書は療法を万能な処方箋として扱うより、保護者・教育者が支援の目的を理解し、必要に応じて専門的支援と連携するための入門的な橋渡しとして位置づけられる。結論として本書は、子どもの行動に戸惑いを感じている保護者、保育者、幼稚園教諭、教師、放課後等の支援に携わる人、そして感覚統合を初めて学ぶ対人援助職に適している。特に注意しても同じことを繰り返す、遊びや授業への参加に偏りがある、不器用さや感覚の苦手さをどう理解すればよいかといった生活に根差した疑問から学びたい読者に有用である。95の Q&A は、理論書を最初から通読する負担を抑え、目の前の困りごとを入り口にして観察と支援の視点を得られるようにしている。加えて、改訂第2版では家庭園、学校での支援を独立して扱い、子どもの特性を説明するだけでなく、環境や活動の調整まで考えられる点が際立つ。同種の感覚統合の本には、遊びのアイデアや専門理論に重点を置くものも多いが、本書の強みは保護者の具体的な問いと脳身体の基礎で理解をつなぐことにある。ただし自己判断で診断や治療を行うための本ではない。困難が強い生活や安全に大きく影響する。身体視聴覚面の問題が疑われる場合には、医療発達支援の専門職へ相談する姿勢と併用することでより適切に活用できる。ご支援いただける場合は土田玲子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。